皆さん、おはようございます。途上の歩み、デボーションタイムの時間です。今日のテーマは、永遠の命とは。聖書箇所は、ヨハネの福音書17章1節から5節です。お読みいたします。イエスはこれらのことを話してから、目を天に向けて言われた。父よ、時が来ました。あなたの子があなたの栄光を表すために、この栄光を表してください。それは子があなたからいただいたすべてのものに、永遠の命を与えるため、あなたはすべての人を支配する権威を子にお与えになったからです。その永遠の命とは、彼らが唯一の誠の神であるあなたと、あなたの使わされたイエス・キリストとを知ることです。あなたが私に行わせるためにお与えになった技を、私は成し遂げて、地上であなたの栄光を表しました。今は父よ、御側で私を栄光で輝かせてください。世界が存在する前にご一緒にいて持っていましたあの栄光で輝かせてください。この17章は大祭司の祈りと呼ばれる箇所であります。イエス様が父なる神様に向かって心にある思いを素直に表現し、問いなしの祈りも含めて私たちの模範となるような祈りを捧げられた箇所ですね。イエス様はまずご自身を栄光で輝かせてくださいと祈りますが、それは何を根拠にして求めていますかという質問ですけれども、イエス様はあなたの子があなたの栄光を表すためにこの栄光を表してください、父なる神様の栄光を表すためにはまずこの栄光を表してくださいとこのように祈るわけですね。なぜイエス様がご自身の栄光を求められたのか。これは4節に書かれているように、あなたが私に行わせるためにお与えになった技を私は成し遂げて、地上であなたの栄光を表しました。もちろんこれはまだ十字架にかかる前でありますけれども、イエス様の心においては、すでに十字架は成し遂げられてしまった、そのようなものとして意識せられているんですね。全人類のために、神様の愛の御心を表すために、ご神が十字架において死ぬ。それがこの地上においてイエス様が、父なる神様から委ねられた使命でありました。そのすべての技を成し遂げて、イエス様はこの地上を去っていくわけでありますけれども、この御心を1から100まで 100% パーフェクトに成し遂げた。これを根拠に、イエス様はこの栄光を表してくださいと、このように祈るんですね。イエス様が十字架にかかるということは、これは父なる神様の栄光がそこに表されるんですね。父なる神様がいかに愛なるお方であるかということが、あの十字架において明らかにされます。アブラハムが一人子イサクをモリアの山において生贄として捧げる、その決断をしたように、父なる神様は切っても切れることのない、私とあなたは一つであるとイエス様がいつも認識していた、この子なるイエス様との関係を断ち切っていく、この犠牲、この愛、それが父なる神様の栄光の姿だったんですね。愛を表す。これが栄光であります。そしてその愛を表すために、イエス様は 100% 父なる神様のお心に従った。あのイサクがアブラハムの命じるように、その身を祭壇の上に横たえたように、イエス様は黙々と十字架にご自身をかけられたのであります。ですから、イエス様は、その成し遂げた御業を根拠にして、5節、今は父よ、御側で私を栄光で輝かせてください。世界が存在する前にご一緒にいて持っていました、あの栄光で輝かせてください。と、このように祈るわけですね。すなわち、イエス様は十字架にかかる前、十字架の後に復活し、復活した後に昇天し、父なる神様の右の座に座して、天地すべてが作られる前に、父なる神様と共に持っていた栄光に自らが輝かせられるということ、このことを確信しておられたわけであります。イエス様も愛の技を持ってご自身の栄光を輝かせていくのであります。そのことによって、誰に何が与えられたのでしょうか。これはイエス様が、完全に父なる神様の御心を成し遂げることによって何が与えられたのかということですけれども、2節の後半に、あなたはすべての人を支配する権威を 子にお与えになったからですと、従順に謙遜に、神であられるのに誠の人として、あらゆる迫害、罵り、罵倒、あざけり、鞭、そして釘、槍、あらゆる痛み苦しみを、罵りを受け尽くして十字架に死なれたイエス様でありますが、そのことを通してイエス様が成し遂げたことは、すべての人を支配する権威を再び父なる神様から委ねられたということなんですね。イエス様の死を通して、このイエス様を信じるすべての者は救いを得、そのすべての者はイエス様のご支配のもとに、イエス様と共に生きるものとなっていくわけであります。ですからクリスチャンの心を支配する権威を持つのは、これはイエス様なんですね。敵よ、この世の人々の求める栄光とイエス様が求める栄光とはどのような違いがありますか。この世の人々は自らが豊かになるとか、また人々から評価され、この地上において大きな目に見えるところの権力と、また豊かさを持つことが栄光だと思います。でもイエス様は逆でした。すべてを持ちたもうお方が一切を捨て、栄光に包まれて天の御座に住むお方が、あらゆる犯罪の中で一番大きな犯罪者として、十字架の呪いにかけられた者として、あの木の上に釘付けられた。人々から、多くの褒め言葉を受けるべきイエス様が、罵り、あざけりの言葉を受け尽くした。この屈辱に満ちた十字架こそが栄光の姿、すなわちイエス様の愛の姿を示しているのであります。この十字架の道を通ってイエス様は天に帰り、父の右の座に座して輝く栄光を受けるものとなっていくわけですね。イエス様の栄光とは、自分自身のためになす働きではありませんでした。罪人である私たちのために一切を愛をもって捨て切ることを通して、ご自身の栄光を輝かせた。これがイエス様の栄光ですね。あなた自身どのようにしてイエス様の、そして神の栄光を表していますか。コリントの第一の手紙、10章の31節にこう書かれています。こういうわけであなた方は食べるにも飲むにも何をするにもただ神の栄光を表すためにしなさい。私たちの歩みは自分自身が人々から栄光を受ける、この地上的な栄光を受けることを求めていくのではなくして、神様がいかなる愛のお方であるか、どんなに憐れみ深く、また忍耐強く、誠実で忠実で、そして善意に満ち溢れたお方であるか、そのことを私たちがあらゆる領域において具体的に、父なる神様を信じるクリスチャンとして生きることを通して、神様の愛の栄光を輝かしていくのですね。私たちが謙遜になればなるほど、私たちの自我が死ねば死ぬほどに、私たちのうちに住みたもう生けるイエス様の歩みが具体的な中に表されておき、神様の栄光が輝くんですね。私たちのなすべきことは、本当に御言葉によって、いつでも自分の自我が打ち砕かれて、復活のイエス様の心が私たちを支配し、御霊様の導きによって、あの御霊の身に満たされた存在として、あらゆる事柄に対して対処していく、関わっていく、仕えていく、奉仕していく、それが私たちのなすべき栄光の技なんですね。それは人知れずなされていく技であります。それは人の目には気づかれない技であります。でも神様はそれをすべて見ておられ、そして私たちの天国に帰るときに天に豊かな報いを備えていてくださるのであります。イエス様の栄光の座が父なる神様の右に備えられていたように、私たちの地上における主に栄光を期す歩みは、天における宝となって、そこに積み重ねられていくのですね。だから、地上のものに目をくれる必要はないのであります。ただ、主を見上げて、イエス様の心を持って生きていけばいいんですね。二番目の質問。イエス様が信じる者に与える永遠の命とは何でしょうか。三節に、その永遠の命とは、彼らが唯一の誠の神であるあなたと、 あなたの使わされたイエス・キリストとを知ることです。永遠の命とは、これは長い間生きることができるという意味ではないんです。年取った方が自分は長生きしてかえって惨めだとそのように思うことがあるそうですね。ただ時間的に長く生きても何もすることがなければ、あるいは存在そのものが人々から嫌われているようなものであったならば、それは苦痛であります。永遠の命とは、質の高い人格の交わりが常しえに続くということであります。私たちはなぜ別離が悲しいのでしょうか。その人との人格の交わりがもう途絶えてしまう。そのことが痛みなんですね。でも、神様と私たちの人格の交わりは、ひとたび信仰によってそれが与えられると、永遠にその交わりは取り消されることはないのであります。その交わりは、いよいよ叱責に深められ高められ、私たちは神様にある人生、神様にある歩みがどんなに恵み豊かなものであるか、どんなに憐れみに富んだものであるか、どんなに充実したものであるかということを深く感じ取っていくことができるんですね。永遠の命とは、この質的に豊かな神様との交わりを意味しているのであります。永遠の命とは、神様を知るということだとイエス様は言われましたが、神様を知るとはどういうことを意味しているのでしょうか。これは、単なる知識ではないんですね。先ほど言いましたように、人格の交わり。本当に自分自身は神様に愛されているのだ。神様はどういうお方であるか、憐れみと恵みと、また愛に富みたむお方であるということを、私たちが深く心の奥深いところにおいて、そのことを受け止め、そして御言葉を通して教えられ、本当に主に祈っていく、主と交わりを深めていく、これが神様を知るということであり、永遠の命なんですね。永遠の命と表現されているのはなぜでしょうかと言いますが、この交わりは永遠に、先ほど言いましたように、取り消されることはないからであります。神様はご自身の似姿に作った私たちを愛しておられます。神様の願いは私たちと愛の関係を永遠に持つことなんですね。神様の愛を、十字架の愛を、一人子を与えてくださったその愛を私たちが受け止めて、絶えず感謝を持って神様との交わりを深めていく。ここに永遠の命が具体的に経験され、それは深められ高められ、そして永遠に続いていくということなんですね。敵よ、あなたはどれだけイエス様を知っていますか？あなたはどれだけ深く神様と交わりを持っていますか？私たちはクリスチャンとして生きるということは、礼拝を守るとか、あるいは献金を捧げるとか、何かをするということではないんです。イエス様をどれだけ知るか、神様がどんなに愛を持って具体的な私たちの生活を守り導いてくださっているか、そのことを生活の中で味わい、感謝し、褒めたたえていくということなんですね。ですから、御言葉を読んで教えられ、起こされる出来事を通して神様が生きておられることを本当に喜び、いつもいつも神様を中心とした心の状態を保っていく。これが永遠の命を持つ私たちの素晴らしい人生なんですね。大切なのは、神様とのイエス様との心の交流であります。神様の愛を感じ取り、その愛に対する応答として、私たちは献金を捧げ、また感謝を持って人々に仕え、神様の御言葉を守るということが、神様を愛するということの具体的な表現であることを教えられていますから、御言葉から教えられたことに対して、絶えず心の内、悔い改めを持って従っていく、こういう営みを私たちはしていくんですね。これが信仰の歩みであります。あなたの信仰は形骸化していませんか？外側だけのものになっていませんか？イエス様がどっか遠くに行ってしまってはいないでしょうか？永遠の命の素晴らしさを味わうために、あなたは何をすべきでしょうか？あなたは、静まって主の御前に出ることであります。御言葉を思い巡らし、自分自身の生活の中で、どこに神様が生きて働いてくださっているかを、 気づくことであります。そしてあのこともこのこともイエス様の愛の家にあることだなぁと心から認めて主を褒めたたえていくことであります。また主のお言葉をよーく知って、主のお言葉を守る。ここに神様に対する愛の具体的な表現があるんですね。第3番目のところに行きますが、謙遜の限りを尽くしたイエス様ですが、そうですね。神であられるのに人となられた。卑しい人の姿を身につけた。受肉した。これがイエス様でした。そして十字架の御業を成し遂げた後、このイエス様は何を与えられましたか。すべての人を支配する権威であり、神の右の座にある栄光の座でありました。敵よ、あなたはあなたのすべてを支配する権威を持つお方としてイエス様を認めていますか。私たちがイエス様の愛を認めるならば、私たちの人生におけるすべての事柄、その決定権はイエス様にあるということを認めることなんですね。主権は主にあり、これがクリスチャンの告白であります。私たちはイエス様の命によって買い取られた主のしもべ。私たちの人生はイエス様のお心のままに用いられてこそ本当に役立つもの、実が実っていくものなんですね。ですから私はブドウの木、あなた方はその枝ですとイエス様が言うときに、このブドウの枝がその木にしっかりととどまっているならば、御言葉にとどまっているならば、豊かな実を結ぶとこのように言われました。養分をしっかりとイエス様から受けて、イエス様のご支配のもとに自分自身の歩みをしっかりと位置づけるならば、イエス様が私たちの生活を充実した実のあるものとしてくださるんですね。あなたのどのような生き方によって、イエス様があなたのすべての領域において支配しているということが明らかにされるでしょうか。あらゆる領域において、あらゆる領域においてですよ。イエス様が主となっていくときに、私たちは変えられていくのです。考えることにおいて、行動することにおいて、思うことにおいて、私たちは素直になり、教えられやすい存在になり、従順になり、そしてイエス様の柔和さに似るものとなっていくのです。あなたの心の王座にどなたがいますか？イエス様はおられるでしょうか？それとも今もあなたは自分が王として自分自身の感情のままに生活しているでしょうか？周囲の人々の言葉があなたの心の王座にあって、あなたは周りの人々の言葉に振り回されているでしょうか？あなたの心の王座にイエス様がしっかりとそこにおられるときに、あなたの生活は地上だった、充実した、豊かな実を結んでいく生活となっていくのであります。どうか、今日、あなたの心の内に、イエス様をしっかりと王として受け入れていこうではありませんか。途上の歩み、ディボーションタイムでした。